Yokohama Nankramo Shiroikoto Labo Podcast.
Yokohama Nankramo Shiroikoto Labo Podcast. 最近気になることがオーディオギャラクシーの秋病です。
最近気になることは、マジックレーンのジミーです。
何マジックレーンって？
マジックレーンちょっと話長くなるので、メインテーマでいきたいと思うので先にあのオーディオギャラクシーの方の話を。
わかりました、
はい、
じゃあね、オーディオギャラクシーって何かっていうと、要は、iPhone とか iPod Touch とか、はい、何でもその iOS デバイスなんだけど、はい、それに音楽をね、聞きたい音楽入れるでしょ、
はいはい、
ただそうすると、メモリーの容量があってさ、16ギガとか32ギガとかで入る量は決まってんじゃん、
はいはい、
すごいたくさん曲持ってる人とか、入りきらないから、プレイリストとか作ってさ、転送するやつ決めたりしてるでしょ、俺も、そんな感じなんだけど、オーディオギャラクシーとかのいうのは、ウェブ上のサービスなんだけどさ、
はい、
アカウント作るんだけど、そしたら Mac と Windows でも使えるんだけど、そこにオーディオギャラクシー用の常駐ソフトを入れるの、そうすると iTunes の中の曲を全部リスト化して、そのオーディオギャラクシーに登録してくれるわけ。で、今度はこの、iPhone とか、iPod Touch とかの iOS デバイス側にオーディオギャラクシーってアプリをインストールするのね、そうすると、オーディオギャラクシーを起動するとね、その自分の iTunes に入ってる曲全部、ストリーミングで聴けるわけ。
ストリーミング、
だから Mac とかあの、Windows でもパソコンは常に立ち上げとかなきゃいけないんだけども、
ああなるほど、iTunes 側からストリーミング、iTunes が入っている、パソコンに入っている音楽をストリーミングで聴ける、
そうそう、それを、多少オーディオギャラクシーのサイトが何してるかちょっと分かんないけどさ、いっぺんそれやっちゃえば自分のパソコンさえ立ち上げておいて、そこに常駐ソフトのオーディオギャラクシーってアプリを起動しておけば、電波の 3G の電波の入るところであれば、Wi-Fi でもいいんだけどね、どこでも自分の iTunes の中に入ってる曲すべて聴くことができる。
なるほど、
半
クラウド型みたいな感じでね。
そうそうそう、この先なんか Apple がね、iTunes のサービスをその何なんて言ったっけな、忘れちゃったけど、ミュージックロッカーって言ったかな、曲をね預かって、クラウドで音楽流すっていうような、
ロッカーって預ける方のロッカー、
預ける方のロッカーで、
ロッカー
ロッカー
ロッカーじゃない、
厳しいなL の方か、
L の方ですな、
なんだけど、それをちょっと先んじてる感じ。
なるほどね。
だから自分の聴きたい曲を、入れとかなくていい、もう音楽は iPhone とか入れなくていいっていうような、サービスではある。ただ自分の使い方としては、一応聴きたい曲とか、フェイバリットなやつは直接 iPhone の中に入れといて、ちょっと入ってないんだけど今聴きたいななんて思ってるようなやつが、聴けるからいいかなっていう、そんな感じかな。全然ね、音は悪くなんない、 3G でも、多分ね変わんないと思う。転送されてきて聞くから、iTunes に入っているその、ビットレートのまんまの曲が転送されてきて、ローカルから再生されるっていう風に。だからアクセスの状況が悪ければ、例えば地下鉄とか、そうすると聞けないね、途切れたりする。多少バッファーはあるみたいな。
なんかだから Apple TV の、なんだっけ、Apple TV で、ライブラリーか、iTunes ライブラリーの中を聞くのの、もっと外に出ても大丈夫な場みたいな。
そうだね、あれはホームシェアリングって機能を使って、LAN の中でしか聞けないけど、それを
結局外でも聞けるような感じにしてるってことか。
あまり使い古された言葉だと、ワンだ
よね。ワン
って最近言わないけどね。
ワンって言わないですね。 ってことは、あ、なるほどね、
うん、そんな感じの、あのサービスがあるのよ、
はあ、うん、多分音楽著作権的に自分のデータを自分で聞くと、うん、だとしても、うん、どっかのサーバーにアップロードするってこと自体が、
うん、
今すごくグレーなところだから、うん、それはさせない
んですよね。させないんだね、うんうん、でアップルがやろうとしているサービスはあの iTunes で曲をダウンロードするんじゃなくて、うん、曲の権利を買わせて、うん、曲データはどっかの上のサーバーに
アップされて
そこからみんなが聞くって感じだとか、うん、まあ、多少ちょっと違うのかもしれない、
うんうんうんうん、なんかでも法のギリギリのところな気がするけど、うんうん
う
ん、
そうだね。だパソコンを一日中立ち上げとくっていうのは全然気にならなければね、俺は別にほとんど MacBook Pro は起動しっぱなしなんだけど
さ、はいはいはい、
うん、だからいつでも聴けるって
感じ。なるほど、
うん、そんな感じの音楽が音楽好きの人で、
うん、
すごいたくさん曲持ってる人にはいいサービスかなっていうふうに思った。
そうだね、
あ、そうそう、あとちゃんとね、アートワークも表示される。
あ、そう、すごいな、
うん、アートワークは後から来るね。
画像データは
音が先に来て、うん、後からあの画像データが戻ってきて、
でも出てくる、出てくる、うん、すごいな。
でバックグラウンドでももちろん再生 できるから、iPhone のね、はいはい、iOS の、うん、だから聞きながら別なこともできる。
なるほどね、
うん、曲名とかその歌詞とかさ、うん、そういうデータは出てこないから、
うんうん、
まあ、オーディオギャラクシーってのがまあ表示されててさ、うん、iPhone の画面上は、
うん、はいはい、
うん、で曲見るためにはそのアプリに戻らないと今曲名何とかは分かんない感じ、はいはい、
なるほど、
そんなサービス、
うん、
うん、
面白いですね、
うん、じゃあこんな感じ、ギャラクシー、オーディオギャラクシーこんな感じかな、うん、はい、ここからメインテーマのマジックレーンの話で、ジミー君からいろいろ面白い話を聞くことができたんですけれども、それがあまりにも詳細すぎて、公開するのはちょっとまずいんじゃないかという話になりまして、ボツになってしまいました。それを取り直したのが前回のポッドキャストの後半部分になります。でここで撮った、前半部分がちょっともったいないなということで、今回ちょっと編集して公開することにしました。というわけで今回のポッドキャスト番外編はこれで終わりです。ではまた次回をお楽しみに。ありがとうございました。Yokohama Nankamo Shiroi Koto Labo Podcast.